ヤンの保険タックル。元気お聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。昨日の話なんですけれども、道幅もね、広めの片側一車線のね道路を車で運転していたんですよね。でその道路なんですけれども、両サイドにブロックで仕切りのある歩道もあって、まあ余裕のある道路だったんですよ。でそこを走っていたら、対面のね車がハザードを焚いて停車したんですよね。そしたらドライバーであるお母さんらしき人が降りてきて、こともあろうことか運転席側から 2,3 歳の子供を降ろすんですよ。もうそれだけでもびっくりなんですけれどもね、やっぱり子供って何をするかわからないですよね。お母さんがカバンとかそれを取っている間に一人で歩き始めて、私が通っている道を横断し始めたんですよ。もうドライバーとしても親としても真っ青になってしまって、もう今考えても本当に怖いんですけれども、ドライバーとしても親としてももっと責任を持たないといけないなと思いました。そしてその責任の一つがやっぱり保険ではないでしょうか。今日も最後までお付き合いください。この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、いつもであれば監督とご紹介させていただくんですけれども、株式会社ヤンのハリソンフォードじゃないね、誰やったっけ、自分で教えてもらおう、西山さんにお越しいただいています。西山さん、よろしくお願いします。
はい、見た目ブルースウィルスの西山でございますよろしくお願いいたします。
なんか西山さんがブルースウィルスって言ったらぽいから、実際に西山さんに皆さんも会ってほしいぜひ家に来てほしいです、はい、さて話はだいぶそれたんですけれども、はい、今回はどんなお話をしてくださるんでしょうか。
はい、2019年の12月1日からなんですけども、ながら運転の罰則が強化されましたね。
そうですよね。なんか以前は減点1点で、反則金って6000円ぐらいでしたよね。
そうですね。
で変わってどうなったんでしょうか。
はい、まあ、普通車なんですけども、減点が3点、で反則金は1万8000円になりました。
どっちも3倍なんですね、
はい、
でも逆に考えると今までが軽すぎたんですよね。
そうですね、ながら運転時のね、事故件数ってのはもう通常の事故の 2.1 倍もあるんですって、ですからまあ厳罰化されて当然だとは思うんですけどね。
事故件数が倍以上もあったんですね。
はい、
ながら運転絶対にやめましょう。
そうですね、厳罰化の効果を期待したいですね。安全運転お願いします。
そうですね、安全運転といえば、やっぱり西山さんといえばですね、自動運転、そんなイメージが強いんですけれども、
はい、見守ってますよ。
進化してますか。
まあ、2020年に入ってね、いよいよレベル3の、自動運転が本格化します
ちょっと待ってください、レベル3ってどれくらいの自動運転になるんですか。
3まではね、運転の権限がドライバー側にありますよという解釈なんです。
いや、そりゃそうでしょ。
ところがね、高機能道路ってあるじゃないですか、自動車専用道路とか、高速道路なんかでの運転はもう車任せにできるレベルまで来ました。はい、
結構進化早いですね。
そうですね、もう数年先だろうと言ってた状態までもうこの度来ちゃったわけですけども、今回はねオリンピックもありますからね、会場周辺の限られた場所ではね、全く無人のレベル4の送迎車両がね、お披露目される予定のようですよ。
やっぱりね、日本ってね、技術がすごい、自慢じゃないですか、海外に対する技術力のアピールになるといいですよね。
そうですよね、その本当に楽しみでなんですけども、で現状のお話なんですけども、ネクスコ東日本がね、ドライバーの意識調査を、2019年の2月と10月に行っているんですけども、面白い記事があったので紹介したいです。
いや、どんな内容の意識調査なんですか。
祖父母世代、これは65歳から80歳ぐらいまでの方ですね。であと親世代、これは50歳 前後、それから孫世代、20歳前後の3世代をね、対象にした調査なんですけども、それぞれがどんな風に高齢ドライバーのね、運転を意識しているのかが浮き彫りになるような調査でした。
面白そうですね、それぞれどんな風に意識してるんですか？
まずね、祖父母世代の自分の運転に対する自信なんですけども、2月の調査ではね、76% のドライバーがね、自信ありと答えているんですね。それがね、今度10月に同じ調査をしましたところ、71% っていうふうに5ポイント下がってるんですね。どうしてだと思います？
かなり下がりましたね。やっぱりあの2019年高齢ドライバーの事故のニュースが多かったせいでしょうか？
そのようなんですね。で、まあ、痛ましいニュースを見て、運転に過信は禁物と、自身のスキルの見直しのきっかけになったようですね。
そういう意識を持っていただけるのはやっぱり嬉しいですよね。
そうですね、それでもね、孫世代より自分たちの方が運転がうまいと思ってる確率は 51% なんて微妙ですよね。
あの中間の親世代から見ると、祖父母世代と孫世代、どちらが心配なんでしょうか？
それなんですね、あのね、40.7% が祖父母世代で、46% が両方とも、でね、そのうちの 18% が孫世代との回答でしたね。
ということは運転年数イコール運転スキルとは認識されていないってことですよね。
そのようですね、であとね、祖父母世代の運転する車に同乗していて、怖いとか、危ないと思ったことがありますか、という聞き取りに対して、親世代はね、68% が怖いと思ったと回答してるんですね。で、孫世代は 50% が怖かったと回答しました。
結構怖いみたいですね。
でもね、その運転に対してね、怖い危ないっていう風に、あの祖父母世代に伝えた割合は、親世代が 53%、で孫世代は 72% っていう回答やったんですね。
やっぱり直接親には言いにくいっていうことなんですかね。なんか危ないなと思った人の半分は何も注意していないということは、運転者本人にしてみればまだまだ自分の運転は問題ないと認識してますよね。
思っちゃいますよね。で、まあ、心配してるんですよという気持ちを込めて、もっとストレートにね、伝えてあげる方がいいとは思うんですけども、これね、夫婦でもね、お互いの運転を注意して喧嘩になることもありますからね。難しいかもしれないですね。
確かにね、そういうのってあの客観的に判断してもらういい方法があればいいんですけどね。
そうですね、ありますね。
あるんですか？
あのドラレコ特約ってあるじゃないですか。
前監督話されてましたね。
このね、ドラレコ特約でしたら、自身のね、運転のリポートも送ってもらえるし、総合的な運転診断もしてくれますからね、説得力抜群やと思いますよ。
もうそれすごいわかるんですけれども、何度かドラレコ特約についてお話ししているんですが、もう一度おさらいしてもらってもいいですか？
ではね、さらっと簡単に要点だけお話ししますね。
お願いします。
まずね、有料にはなるんですけども、保険会社からドライブレコーダーが貸し出されます。これね、あの違うライターのプラグですね、そこに差し込むだけでいけますんで、取り付けは簡単です。でね、市販のドラレコとの違いはね、緊急時ですね、こう事故とかそういう時に、あの事故受付センターにね、自動通報してくれます。
ということはドラレコでオペレーターと話すことができることですね。
そうなんです、ドラレコの方からね、あのオペレーターの声が聞こえてきて、あの危険を感知しましたけども、異常を感知しましたけども、あのいかがですかっていう風な声が聞こえてくるんですね。でね、それにあの GPS も内蔵してるんで、何が起こったかは保険会社が場所をもう把握してくれてるん で、で自分でわざわざ場所を確認する必要もありませんし、
ね、いやあれ面倒なんですよね。
で必要があればね、保険会社の方から救急車やレッカー車の手配もしてくれるんですよ。
本当にいざという時には便利です。
そうですね、で、まあ、契約内容によっては警備会社の駆けつけサービスとか、運転後のメンテナンス機能もあるんです。
そのメンテナンス機能がおすすめですよね。
そうですね、運転診断リポートが送付されてきます。
でどんな内容なんですか？
あのね、運転内容にね、評価点がつくんですよ。
それカラオケ歌った後に何カロリーですとか。
そんな感じなんですよ。でね、ブレーキやね、アクセルの踏み方ですね、でハンドルの切り方、走行距離などのね、項目ごとに評価されて、同年代のね、 ドライバーと点数を比較することもできるんです、でね、ご自分の運転技術を知ることができるんで便利ですよね。
いや便利ですけど、いつもね、例えば平均点以下だとさすがにまずいなと思うから、運転技術が低下してきたことを直接伝えにくい相手には自覚してもらうにはとてもいい方法だと思います。ただちょっと自分傷つきますよね。
傷つくんですけども、これね、ご自身だけじゃなくてね、指定しておけばご家族のスマホとか、パソコンとか、そちらの方にもねデータ届きますんで、お父さんこれ見てみたいな感じでね、めちゃくちゃやばいよ、平均点数87点のお父さん40点しかないよとか、もう運転やめたらみたいな話をするきっかけにはなるん
ですか、ね、なりますよね。確かに面白いですよね、
そうですね。
この後もまだまだ番組は続きます。父ちゃん車に保険ない？
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない？
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、西山監督と大石久美子でお届けしているわけなんですけれども、このドラレコ特約、やっぱりこの番組でも監督がね、どんどん発信してくださってるので、やっぱり聞く機会が増えた分、知ってるよという方も増えてきたと思うんです、
そうですね。
で、実際につけてるよという方どうですか？
いらっしゃいます、企業の方なんですけども、車5台につけていただいてます。これもともとね、ドラレコをつけたいんだけども、どんなんこうたらいいと思うっていうところから始まってまして、いやもう今360度ありますからね、そんなんがいいんだろうけども、そのドラレコ特約っていうので、月、前も後ろも映る分なんで、2000円弱ぐらいの特約料はかかるんですけども、それをつけてみたらいかがですかっていう話でね、この車、数台まとめてやりますとね、会社単位でそれぞれの車の運行状況いうのを知ることができるんで、ああこいつちょっと運転が荒いなとか、なんか長いこと同じとこでサボってるなみたいなことまで、管理できるんで、
確かに、
法人でねやってらっしゃる方にはおすすめなんですけどね、
親世代、例えば子供世代、孫世代だけではなくて、やっぱり従業員の方々の普段からの ね安全運転にもつながりますよね。
そうですよね、
見守られてると思うとやっぱり気をつけないといけないなと思いますし、何かあった時に便利、
そうですよね、
やっぱりこれって、先ほど法人の方におすすめっていうことなんですけれども、個人でつけてもそれぐらいの特約料でいけるんですかね。
それぞれご家族で管理、一人の方のね運転、お父さんの運転、お母さんの運転、お子さんの運転というふうな、観点で管理することはできますから、
やっぱり車単位でつけるということですよね。
そうですね、それが有効ですよね。
ドラレコ特約、私ね恥ずかしいんですけれども、まだドラレコつけてないの で逆にこの特約で見守ってもらった方が何かあった時にいいんじゃないかなと思ったんですけれども、
そうですね、でね、特約なんで、保険料はやっぱりプラスになっちゃうんですよね。で、お客さんの中ではドラレコ特約っていうのを聞いて、自分でドラレコついてるんだけども、これって保険の割引になるのっていうふうに考えてらっしゃる方もいらっしゃるんですけど、それは間違いですから、それは知っといてください。
そのあたり詳しくはぜひね、株式会社ヤンマでお問い合わせください。監督、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
監督って言ったけど、ブルースウィルス、
そうですよ、
今日はね、また楽しみにしておりますので、
よろしくお願いいたします。
ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。